こんにちは、遠藤良久の運気向上プライムフォーです。今日もあなたと、世界の人々の、心がより豊かになることを願って、法を配信したいと思います。このところずっと、お話ししている感無量授業っていうイメージ瞑想法の、テキストですよね。これについての、13のステップの瞑想法で、太陽から始まって氷に行ったり水に行ったり木に行ったりで、いよいよこれあともう本当にわずかになりました。最初はね、お経に書いてあることを解説するのに時間使うのも何かなと思っていたんですけど、お経が何どんなこと書いてあるか知りたい人も多いようですし、かつこう思ったより全然カラフルでドラマチックだしね、これはこれで知ればその分心がより豊かになるんじゃないかなというふうに、認識を新たにしています。それでいよいよ11巻ですかね、12巻かに来たんですけど、ここのところに来た時にはちょうどね、自身がこう浄土に生まれるところをイメージしなさいっていうのが出てくるんですよね。人間が生まれるのは体内からこう参道を通って外界に排出されるわけですけど、お浄土の場合はどこに生まれるかっていうと、どういうふうに生まれるかっていうと、美しい蓮の花の大きな蓮の花の、が閉じている中で生まれるわけです。これ面白いですね。その閉じているっていう、花がこう漁ってるところをまずで、その中にいるというふうにイメージするところ、座ってる、しかも座ってるんですね。でそこから、だんだんこう蓮の花がこう開いてくるところをイメージしなさいと。で花が開いていくときに、なんと500の色の光がこう自分の身を照らしてるんだと、ガーッと開いていくときに、それで心の目も一緒に開くと思って、そうするともういろんな仏様や菩薩様がもうその世界にこう満ちてるというところを見てると思いなさい。それからもう極楽世界、自然ですよね、木やお浄土の木やお浄土のこう水鳥なんかがあって、それでね、もう絶えなる美しいこう音が流れてる、素晴らしい音楽が敵になってるわけですけど、それによってさまざまな自分のこう霊的な喜びが、気楽がこう快楽がわっとこう湧いてくるところで、それをそういうふうな情景を見たのが12番目のステップのイメージです。イメージ瞑想法、なかなかいいですね。新たにこうお浄土に生まれ直すという、そういう自分のまさにその再生のイメージで、このイメージをしていたら無量阿弥陀様、阿弥陀仏も無数にこう仏様に分がからいろんな仏様に分身されている、いろんなさまざまな仏様がもうこの周りをこう取り囲んでこうどういうふうにやってくるんだよと、ね、こういうイメージをしてたらわーっと来てこう、それは温かく眉やかに美しく取り囲まれている。 まあ、それで最後の段階で何が出てくるかというと、結構意外にこうあっさりするんですよね。なぜここでこんなにあっさりするのか謎ですけど、途中の何回目かなんかにあのお浄土の池が出てきましたけど、そういうふうにの何だろうね、その何をイメージするかというと、ここで池の上に、まあ、小さな像、阿弥陀様の像がこうパッとこう現れてるのをこう見なさいと。それまではね、なんかその、高さが 何千なんか何光年ぐらい広がっちゃってる阿弥陀様だったのが、今度はこうちょっとした像がこう池の上にこう現れてるのをイメージするんだぞと。でそれで、まあ、それで疑問に思うだろうなと思うだろうなと思って次に出てくるんでしょうね。いや宇宙大霊だからもう体のはもう無量無変、つまり果てか限りがないんだけれど、だけどその宇宙大霊の願いによってこれを、まあ、愛の心を持って思うものは必ず現れるように、だからもう現れるところも自由自在にこう現れるし、突然でか大きな大きな大きな像として現れるかと思うと、もう小さな像としても現れるんだよっていうふうに出てくるんですね。でそれも本当にまばゆいばかりの光を放って現れますよと。そして、周囲のこのオーラからに無数の仏様方がいらっしゃいますが、もうそれはいくつか前のステップで出てきたのと同じようですと。そしてここでね、最後にやっぱり最後に出てくるのがこの観音様と聖子様、聖子菩薩、観音菩薩と聖子菩薩が宇宙大霊を助けて、あまね一切の生きとし生けるものを光に、そして愛に変えていくんだよというところで終わるんですよね。まあここにはいろんなメッセージがあると思いますけどね。そういう情景をイメージするってことは、実はそういう情景を起こすということですから、その前のステップに出てきましたけど、さまざまな例書例をを救っていく観世音菩薩や聖子菩薩の姿をイメージしなさいと。そのイメージするってことは、それをその現象を起こしてるってことなんですよ、イメージする人は。ただ最後のここのところはイメージしなさいとは出てこないんですね。そうしているんだよっていう言葉で、終わります。というのは、というのはその前のね、段階ではお浄土に生まれるところを、イメージしましたよね。お浄土に生まれたらまさにここは菩薩としての働きをするところでしょう。それから幻想エコーという言葉があります。それどういう意味かっていうと、まあ、幻想変えていく姿、そしてエコーは回るという字に向かうという漢字を書くんですけどね、どういう意味かというと、極楽浄土に生まれたらすぐ帰ってきて、今度は人々を連れていくためにこう生きるというね、それを幻想エコーと言います。つまりね、その観音様や聖子菩薩がこっとお救いくださっているんだよというところは、まさにあなた生まれたでしょ、これからそういうふうにして生きていきなさいよという、そういうメッセージなんですね。つまりそういった全部ステップ、第一巻から始まって、極楽 楽浄土に生まれるまでのステップを踏むということは、それが自分の心の中に起きているということ、もうある意味何回も一生分の中の全部凝縮されているぐらいの、 まさに死と再生のを心の中でその旅をしたということです。昔話でもね、冒険に旅に出て、そして森の中の怪物と戦って、そして宝を村に持ち帰る、これはね無意識の旅の、象徴です。カルマと戦い、怪物はカルマの象徴ですかね。そしてあの本当の自分という宝を生み出して人々に分かち合えるという、分かち合うために帰ってくるという、そこでこの13巻のステップが、終わったという、終わるということですね。ぜひね、あなたも、この心の旅をイメージの中で時折、行って、もし死と再生で新たな霊的な輝く自分として生まれたら、今度はあの他の人々がその心の旅が、できるように手助けされるようになることを願っています。どうかあなたも、あなたの周りの人も、世界の人々も、こんな美しい、心の旅をされますように。